あなたが自分の周りに孤独を置いた日々はどんなに美しかったか。僕はそれを羨むことで今を気づいていると言ったっていいくらいです。と、そんなことを若い詩人の立原日蔵が盛岡への一人旅から私たちのところに書いて起こしたのは、彼が亡くなる前年、1938年の秋だった。その時はもう私はそのような孤独ではなく、その春、さりげなく結婚をして、しかしその年もやはり、軽井沢の山中で秋深くなるまで暮らし続けていた。が、今年はどうも私の身体が変調なので、そろそろこんな山暮らしを切り上げようかと考えていた矢先だった。立原も立原で、その夏前からだいぶ健康を害して、一年ほど前から勤め出していた建築事務所の方も、とかく休みがちらしかった。そうして、半ば静養を口実に、好きな旅にばかり出ているようだったが、夏の最中のある日なんぞ、新しくできた愛人を携えて、飄然と軽井沢に立ち現れたりした。そういえば、あの時なんぞ、彼の弱っていた身体には、私たちの山の家まで登ってくる道が、よほど応えたと見え、最初は口もろくろく聞けずに、30分ばかりベランダに横になったきりでいた。息苦しそうな彼の姿が今でも目に浮かぶ。私と妻とは時々そんな立原が様々な旅先から送ってよこす楽しそうな絵はがきなどを受け取る旅ごとに何かと彼の噂をし合いながら結婚までしようと思い詰めている可憐な愛人がせっかくできたのに、その愛人を遠く東京に残して、そうやって一人で旅を続けているなんて、いかにも立原らしいやり方だ、などと話し合っていた。恋しつつ、しかも恋人から別離して、それに身を震わせつつ耐えることをすでに決意している。リルケイアンとしての彼の新面目をそこに私は好んで見ようとしていたのであった。その立原は、しかしその春の末、私たちが結婚しようとしていた時は、まだなかなか元気で、病後の私のために何かと一人で面倒を見てくれたのだった。そうして、結婚するや否や誰にも知らさずに、すぐ軽井沢に立ってきた私たちに、次のような手紙を添えて、私たちにささやかな贈り物をしてくれた。ご結婚のお喜びを申し上げます。お祝いの印にフランスの木の十字架教会の少年たちの歌った聖歌をお送りいたします。美しい村でお暮らしになる日、森の中の草屋でこの歌が聞かれる初夏、花々のことなど、一切の今日の哀れに美しい僕の無双を花束に編んで、それに添えた心持ちでお送りいたします。それからもう一つのは、去年の秋の奇妙な出来事が僕に選ばせた歌なのですが、これはお祝いの印というのではなしに、ただ、あの不意に家の亡くなってしまった日の形見のために、高原の村暮らしの中にお持ちになっていただきたかったのでございます。たくさんの幸福と喜びと潤沢な日々とを恵まれますように。道蔵。その贈り物というのは2枚のレコードで、その一つはフランス旧教会、ラ・クロワ・ド・ボア教会、小聖歌隊の合唱したヴィットリアのアベマリアとパレストリーナのアガナイ主の聖母よ。もう一つは、クロード・パスカルという少年歌手の独唱したドビュッシーの晩年の歌曲、もう家もない子らのクリスマス。 文中の去年の秋の出来事というのは、私や立原なんぞは一緒に暮らしていた、追い分けの脇本陣、油屋が火事になって、二人とも気の身気のままに焼け出された出来事のことである。私たちはその贈り物を喜んで受けて、わざわざ山の家まで携えてきたが、小さなポータブルぐらいは何とか手に入れて持ってくるはずだったのが、うまくいかなくて、ただその贈り物は机の上に飾っておいた。とうとうその山の家では、それを一度も聞く機会が得られなかった。私たちの山の家へは、五月の半ば頃、立原はその新しい愛人と初めての旅行を軽井沢に試みた時にすでに訪れたことがあったのだそうだ。ちょうど私の父が急病になって、私たちが東京に帰っていた間のことらしい。立原たちは、私たちが留守でも構わずに、その山の家のベランダで三時間ばかり昼寝をしたり、遊んだりしていたのだなどと、夏また二人でやってきたとき、私たちに初めて打ち明けて言うのだった。ほら、あそこにそのとき僕が落書きをした跡がある。そう言って、物嘘に椅子に首を持たせたまま、疲れた一羽の鳥のような大きなギョロッとした目で、彼が見上げている方を私も振り向いてみると、ベランダの壁の上の方の誰の手も届きそうもないところに、なるほど、彼らしい主席で、青鉛筆で落書きしてあるのに、私はその時、やっと気がついた。